それでは一言お祈りします。愛する天皇様、このメッセージの時はありがとうございます。生ける神ご意志が豊かに望み導いてください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。改めておはようございます。今日は、初めて来られたんですよね。お名前は、ピエルさんですね。あ、どちらから来られた。あ、コートジボワール、感謝します。コートジボワールは英語を喋るんですよね。あ、フランス語です。あ、フランス語。あ、そうかそうか、あっちの方ですもんね。本当にウェルカムしたいと思います。で、今日はですね、神様がいろんな形で、この働いてくださってますけれど、まあ、暑い中ね、皆さん来てくださって、熱射病に気をつけていただきたいと思います。で、今日もね、37度ぐらいになって、地面の温度はね、おそらく40度以上になっていると思います。ですから、水をね、ちゃんと補給して、自分の体は自分で守るようにですね、もちろん神様がね、守ってくださいますけれど、そうしていただきたいと思います。それで、9月6日なんですけれど、町田カリスマ聖会が行われることになりました。9月の6日は金曜日なんですけれど、金曜日の午後6時半からですね、B ライフで町田聖会を持つことになりました。ですからぜひですね、その日覚えて、友達とかご家族をですね、連れてぜひ来ていただきたいと思います。それから、死の時間クリスチャンセンター全体の働きの中でですね、いろいろとこの調教派の動きが出てきています。で、私たちはですね、前々から神様が調教派の働きということを語ってくださってるんですけれど、まあ、調教派の働きというのは、いろんな教会との、ね、関わりを持って、そして、リバイバルに向かって働きを進めていくということですけれど、その中で、ここ数年の間にですね、いろんなこの日本の著名な方との関わりが開かれてきました。で、最初に、JTJ 進学校の岸義弘先生とかですね、あるいは、日本で一番大きなプロテスタント教会の大川先生とか、あとカリスマの働きの引っ張ってきた新井先生とかですね、そしてこの前、先週東京カリスマ聖会が行われたんですけれど、そこにはですね、町田のホライゾンチャペルっていうところがあるんですけれど、そこに有名な先生がおられるんですね。平野浩一先生という方がね、そしてその方も来られて、そしてまたご挨拶することができました。やはり神様がそういった形で、次々と、ね、道を開いてくださっているのに、何かこう大きなリバイバルに向かっての、ね、大きな計画があるなということを思わされます。で、ホライゾンチャペルの関係はですね、ミャンマーの教会行った時にサンボマス牧師とその向こうの方が来られて、そしてそこでこう知り合って開かれたんですけど、実は向こうの方がインターネットの働きをね、こちらの働きを見てびっくりされてですね、そしていろいろ教えてほしいということで、そして関係が開かれたんですね。ところが不思議なことに、アンティオキ教会の一人の牧師が勤めてるところにですね、実はその、ホライゾンの教会の人も勤めてて、そしてそこでね、いろいろ話し合ってできるっていうことになったんですね。だから非常になんかこう導きがあるなっていうことも思わされます。で、まあこれからもね、近いですし、なんかいろいろあったら、その時になんかまた関わりがね、開かれると思いますので、お祈りしといていただきたいと思います。それからインターネットの働きもね、確かに神様がいろんな形で用いられています。で、このインターネット教会が与えられたりですね、そしてインターネットを通していろいろこう、問い合わせとかね、そういったものもあるわけですね。で、やはりその神様が言われたことを一つ一つやっていくときに、いろんな形で、ね、神様の働きが進んでいくということを私たちは見ることができます。で、ぜひですね、そのためにさらに祈っておいていただきたいと思います。それから神様は世界宣教ということをね、語ってくださってますけれど、9月の24日から30日までニュージーランドにチームが扱わされることになりました。で、ニュージーランドへ行くのは初めてなんですね。で、前オーストラリア行きましたけれど、ニュージーランドはまたちょっと違うところですよね。で、地震があったところですね。で、そこへ神様がチームを使わせてくださる。 でこれは非常に大きなポイントになると思います。また新しい、ね、段階に入ってきて、次々といろんな国が開かれてきているというのは、やはりそこに神様の計画があるなということを思わされます。それとあと毎年言ってますけれど、10月の終わりから、イスラエルチームが使わされます。でイスラエルチームはどなたでも参加できるんですね。進学校に入ってなくて、学んでなくても、あるいは他教会の方でもそれに参加することができます。でこの日程はですね、10月の28日から11月の9日の土曜日まで、約2週間ですね。そして向こうで新年を迎えるということになるわけですね。でぜひそのために、祈っておいていただきたいと思います。ぜひ、ね、皆さんも行っていただきたいと思います。まだお金とかそういったものは何も分かってませんけど、一応日程はその日に決まっていると。そして、去年と同じようにですね、その後にまたヨーロッパチームが使わされます。イスラエル行って、それからヨーロッパ行くチームですね。でこれは去年、ECI って言ってですね、ヨーロピアンコアリエーションフォーイスラエルっていうグループがあるんですけど、そこの総会がEU 議会の中であったんですね。でそこに私たちは参加しました。でそれと同じように今年もですね、その ECI の総会が持たれるんですね。でそこに参加する予定になっています。ですからヨーロッパチームというのはベルギーへ行って、そしてそこに参加して、そしてまた EU 議会で行うのかどうか分かりませんけど、そして、あとチェコとポーランドに行きます。でポーランドはずっと前にね、ポーランドよく行ってたんですけれど、しばらく閉じられてて、そして久しぶりに行くんですけど、チェコのマレックさんがね、ポーランド語ができますので、そして、ポーランドへ一緒に多分行くんだと思います。ですからどんどんどんどんね、第2ステージに入って、次々と働きが開かれてきてるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それから、安らぎの13週のね、応募がもうすぐ締め切りです。8月7日が締め切りだったんですけど、また14日まで伸びてですね、で思いのある方はぜひ、申し込んでいただきたいと思います。そして歌詞の方はね、もう締め切っちゃったんですね。ですからまた来年ということになりますけれど、ぜひ覚えておいてください。それで、聖書の方に入っていきたいと思いますけれど、今日は詩式の6章をお読みしました。でここはですね、ギデオン、有名なギデオンのことが書かれているところです。で、イスラエル人がですね、ミディアン人から非常にこう圧迫を受けていたんですね。で6章の初めの方に書かれていますけれど、ミディアン人の勢力が非常に強くてですね、そしてイスラエル人はこう逃げ惑ってたわけです。そして、このミディアン人が来るとですね、イスラエル人の食料とかなんかをみんなこう奪っていってしまったわけですね。でイスラエル人は本当に小さくなってこう暮らしてたわけです。で、ホラーに隠れたりね、そういうふうにして隠れてたわけなんですね。でその時に、この神の使いがね、ギデオンのところに現れたんですね。でそれがこう書かれてるわけです。で、その見つかいがですね、ギデオンに対して何て言ったかっていうと、この11節にありますけれど、このギデオンはですね、酒舟の中で小麦を打っていたって書いてありますけれど、このギデオンは隠れてたんです。ミディアン人が来て、なんか取っていかれはしないか、そして、どうなされるか分かんないということですね、隠れて麦を打ってたんですね。非常に臆病な人だったんですね。ところがそのギデオンに対して神様の御使いが何て言ったかというと、勇士よって言ったんですね。主があなたと一緒におられる、勇士よって言ったんです。でギデオンはですね、自分でもこう弱いもんだと思ってたわけです。そして自分でも告白してるんですね。その後に13節に書いてありますけれど、その御使いに言った、ああ主よ、もし主が私たちと一緒におられるなら、なぜこれらのことが皆私たちに起こったのでしょうか。私たちの先祖たちが、主は私たちをエジプトから登らせたではないかと言って私たちに話した驚くべき御業は皆どこにありますか。今主は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されました。 だからもうなんで神様はいるのに何もしてくれないんだってこう言ってるわけですね。しかも、勇士だって言われた後にですね、15節にはですね、足を私はどのようにしてイスラエルを救うことができましょう、ご存知のように私の分断はマナセのうちで最も弱く、私の父の家で一番若いのです。ですからギデオンそのものは非常に弱いところの一番有名でないところにいて、そしてまだ若いもの、何もできないもの、そういうふうな自分で意識を持ってたんですね。でそのギデオンに対して主が言われたのは勇士よってこう言われたわけです。で、主があなたと一緒におられる。で、この時にですね、非常に確かにこのギデオンはつぶやいたわけですね。この何の力もない、なんで神様こんなことをしてくれないんですかってこう言ったわけですね。ところがそこで主が言われたのは14節にありますけれど、あなたのその力で生き、イスラエルをミディアン人の手から救え、私があなたを使わすのではないかって書いてあります。で神様がそのギデオン、弱いんですけれど、そのギデオンに対して私があなたを使わすんだってこう言ったんですね。で、その時にですね、あなたの力で生きなさいって言ってるわけです。で普通だったら弱い人に向かってですね、弱い力で行けって言ったら本当にもうふにゃふにゃふにゃとなってですね、もう負けは確実です。しかしですね、神様はその弱い人に対してこのその力で生きなさいって言ったんですね。でこの時にギデオンはちゃんとした対応をとってるんですね。それは神様が言われたかどうか、本当にこの神様が言われたかどうかっていうことを確かめてるんです。で、本当にあなたが主であるなら、その証拠を見せてくださいっていう形で言ってるわけですね。そしてその証拠が明確な形で現れて、そしてギデオンはそこでですね、神の言葉に立っていったんです。そして神様に従うことにしたんです。でこの時にですね、最初にギデオンに神様が命じたのはですね、父親のバールの祭壇を壊して、そしてまたアシェルの像を切り倒しなさいってこう言われたわけです。で普通だったらですね、みんながこう崇めてる、祭壇を壊したりですね、そしてまたアシェルの像を切り倒したりしたらもう自分の命が危なくなるわけですね。でもですね、ギデオンは本当にこれは神様が語ったということを確認したからこそ、そして父親のその大切にしている祭壇のところへ行ってですね、それをもう完全にやってしまったんです。でその時やはり神様の守りがあって、父親がですね、もし本当にそのそれが神から来ているならば、そのあれバールが勝手に自分で戦えばいいのだって言ってね、そして守られたわけですね。そして、このギデオンはその神様が語られた言葉を握って、そして歩み始めたんです。で神様を言われたこと、これをですねしっかりと握って動き出したんですね。で、そしてどうなったかっていうと、実はこのギデオンはですね、次に主が言われるわけですね。このこれから戦いに行くけど今の人数じゃ多すぎるって。でその時、敵は何人いたかっていうと13万5000人だったんです。で、ギデオンの方は何人かというと3万2000人だったんです。で、13万5000対3万2000って言ったら、これでもですね当時の戦いでは絶対に負ける数です。なぜなら昔はね、機関銃もありませんし、あるいはミサイルもないし爆弾もないわけです。一気にこう敵をね打ち崩す手段は何もないんですね。ですから数がものを言うわけですね。で13万5000対3万2000、でも神様はねそれでも多いって言われたんです。そして、このやる気のないものは恐れるものは帰りなさいって言ってね、そして、減らしたらなんと1万人まで減っちゃったわけですね。 そしてまた神様がですね、それでも多すぎる。で、どうしなさいって言ったかって言ったら、水を飲む格好をね、見て、そしてそれで私がこの OK っていうものだけ残しなさいって言われたんですね。そして残った数って言ったら300人なんです。で、普通だったらね、300人に対して13万5千人に対決するっていうのは全くバカバカしいことです。もうすぐ逃げてしまいますよね、普通の人だったら。でもですね、そのギデオンは神様が言われた言葉に立ち続けたんです。神様が、あなたのその力で言ってミディアン人をやっつけなさいって言って、そしてまた、私が共にいるのではないか、勇士だっていう言葉をしっかりと握ってですね、歩み続けたんですね。で、その時に、どうなっていったかっていうと、大きなこの神の手が表されたんですね。で、普通300人って言ったらね、皆さんどう思いますか？300人で敵が13万5千で、1対1人に対して相手が何人かっていうと、計算するとですね、13万5千割る300だと450になる。1人で450人に対抗しなきゃいけないわけです。で、普通だったらね、戦う意欲なくしちゃいますよね。でもですね、主はそれで行けって言われたんです。それ1万人でも多すぎる。で、3万2千人じゃ多すぎる。そして結局最終的に残されたのは300人だった。でも、それで行けって言われたので、そのギデオンはその神様の言葉を信じて、そして神様がなしてくださるということを信じてこの戦いに出ていったんですね。で、神様が言われる通りに、壺を持ってね、そして松明を持って、そして角笛を一人一人持ってですね、そして出ていったわけです。たった300人で。そしたらどうなったかっていうと、そこに主の手があったんです。で、このね、壺を割って、そして角笛をビューッとこうとか音はいろいろあるでしょうけど、300人がね、一気にこうやったわけですね。そうすると向こうがびっくりしてですね、同士打ちを始めて、そしてここに聖書に書いてあるのは、神様が同士打ちをさせたっていうふうに書いてあるんですね。だから、そこに神様の手があったっていうことを私たちは知ることができるわけです。で、普通じゃ絶対に不可能だと思われること、これをですね、神様が言われたんですけれど、ギデオンはその神様の言葉に従うということにして、そして神様の言葉を握って進んでいったんです。そしてその時に、この絶対的に負ける戦いに対して、そこに神様が働いてくださって、そして圧倒的な勝利を取ることができたんですね。で、これは普通の戦いでは考えられない、もう大逆転劇です。聖書の中でもね、これほど大きな勝利をね、見ることは他にはあんまりないです。もちろんね、航海が分かれて、エジプトのあれがみんな死んだっていうのはまた別ですけれど、しかし神様は奇跡をなしてくださるんです。で、神様はこの神様がなすんであれば、何一つ不可能なことはないということなんです。で、この時にですね、やはり私たちはそのいかに神様がね、私たちの通して技を成してくださるかということを知っておくっていうのは非常に重要なんですね。で、ちょっと興味深いのはね、その450対1っていうことを考えるときにですね、日本のクリスチャン人口っていうのはちゃんと教会としては 0.1% ぐらいしかいないわけです。だから自由主義国の中で 0.1% しか本当の神様を知らない人がいない国っていうのは、他にはイスラエルぐらいしかありませんよね。で、そうするとですね、 0.1% って言ったら20万人ぐらいですかね。じゃあ 0.2% って言ったら20万人ぐらい。それの、今25万人ぐらいいるかもしれませんけど、それの450って言ったらちょうど1億何千万人でしょうかね。450倍したら1億2千万ぐらいですかね。で、そうするとですね、我々が今いるクリスチャンがね、この日本中の日本人1億2千万人ぐらいだとしてですね、 それに対抗していくっていうのは、神様の手があれば全員救われるっていうことはもう可能だっていうことです。で、私たちには力がなかったとしても、そこに主が働けば、この1億2000万人が全員クリスチャンになるっていうのも不可能ではないっていうことなんです。で、私たちが今はこの神の許しの中で、その神様が伝えられるのがね、こう抑えられてますけれど、神の時が来た時にその壁が一気に打ち破られて、そして一気にこの福音が伝えられてって、そして人々が救われてくるんです。で、神様は私たちを用いようとされてるんです。で、この時にですね、多くの私たちはですね、私たちには力がない、伝道する力はない、人にこうイエス・キリストのことを伝える力はない、で、そういうふうに諦めてしまって、何もしないでいる方っていうのはたくさんいるわけなんです。でもですね、まあ、私たちは弱いものなんですね。で、それは認めといてください。で、神様の働きをするときにね、自分が強いものだと思ってはいけません。自分が強いものだと思うと自分の力で何かしようとします。しかしですね、弱いものだっていうことを知ったときに大きく変わってくるんです。例えばペテロはですね、イエス様が十字架にかかられる前に、私は決して裏切りませんってこう言ったわけですね。私はあなたを知らないなんて決して言いませんってこう言ったわけです。ところがですね、イエス様が捕まったらどうしたかって言ったら、みんな逃げちゃったわけです。弟子たち全員逃げちゃったんですよ。12弟子全員が。で、普通だったらね、イエス・キリストの一番の弟子たちですよ。そしたらもうイエス様に突き下がって、もうなんとか助けようとかいろいろするかもしれません。でも結局ペテロは筆頭弟子ですよね。そのナンバーワンの弟子がですね、もう逃げちゃったわけですね。鶏が鳴くまで私は知りません、知りませんってこう言ったわけですね。逃げちゃったんです。で、あと泣いたって書いてありますね。で、自分の力では何ともならないことをペテロは知ったんです。そしてその後に聖霊が臨まれた時に、ペテロは大きく変えられて、すごい説教者として、この一日にね、3000人も救われるような説教をしたり、またいろんな技をなすような人に変えられていったんです。そしてまた殉教も恐れない人に変えられていったんです。で、そこに何があったかっていうと、神様の手があったからです。で、私たちは弱いものなんです。で、この世の中でもそうですよね。自分の上に上がいるっていうことをちゃんと知っているかどうかっていうのは非常に重要なことです。で、あたかもね、自分がいろんなことできると思ったりする場合もあるわけです。で、私も中学校の時ね、割合成績良かったんです。高校入ったらね、もうめちゃくちゃですね、成績同じ野球部やっててもね、3年間ビシッとやっても東大入る連中もいるわけですね、現役で。でも浪人する私みたいなのもいるわけです。で、はぁーとかってがっかりするわけですね。で、私たちの力っていうのは限られてるんです。で、上には上がいるんです。で、力、自分たちの力でやることはもう限界があります。しかし神様の力には限界がないんです。どんなに賢い人がいたとしても神様はそれ以上の方です。で、非常に昔面白い記事を見たことがあるんですね。日経ビジネスっていうね、雑誌があるんですね。で、その中に有名商社に勤めた方がね、書いてたことがあったんですね。それは何かっていうと、会社に働いてる時はね、いろんな下請け企業とかいろんな人たちに対してね、自分はこの偉そうにいろいろこう話してたと。で、あたかも自分がね、すごい力があっていろんなことできるっていうふうにね、思ってたっていうふうに書いてありました。ところがですね、その人が定年退職になって、で、その後その前付き合ってた人たちにね、いろいろあったりしたら、定年退職になって違うね、子会社に移ってからやろうとしたら、もう全然言うこと聞いてくれない。で、その時にね、その人初めて知ったって言ってました。その人は確かに有名大学を出て有名企業でずっと勤めてたんですけれど、その なぜその力があったかっていうと、そのバックにこの大きな会社っていうものがあったから、自分の力が表されてたっていうことなんです。でもその力が、その会社がね、もう本当に小さな会社になっちゃったら、自分の力は本当に何にもないんだっていうことをね、思い知らされたっていうことをねその人が日経ビジネスに書いてました。で、本当に自分っていうのは力がない、そして本当に会社のバックがあったからこそ力があったって言ってたんですね。でもクリスチャンにとっては、私たちの後ろにおられる方、イエス・キリストです。会社なんかなくてもイエス様が私たちの後ろにいたら、これはですね、この会社が変わる、教会が変わろうとも何であろうとも、このイエス様に打ち勝てる方は誰もいないんです。そしてイエス様がなそうとしておられるんであれば、それは必ずなるのです。神の言葉はそのようになっていくのです。ですから私たちが神様の言葉を聞いて、それをやっていくんであれば、私たちに力がなかったとしても神様がそれを成してくださるということなんですね。で、それを私たちはしっかり捉えておく必要があります。で、確かにこの人間社会においてはそういうもう限界があるわけです。そして、できないことっていうのはたくさんあります。で、それはそれでいいんですね。で、神様の言葉が中心なんです。そしてクリスチャンにとって、神様の言葉がなくなってしまった時に虚しい人生を送っていくことになります。だから神様の言葉を受けていくのが必要なんですね。そして神様が言われることをやっていくっていうことなんですね。で、神の言葉に立つっていうのはね、確かに非常に難しいことがあります。例えば聖書に出てくるヨセフっていう人がいます。で、ヨセフっていうのは自分は偉くなるってこう神様に語られたわけですね。自分の兄弟たちが自分にお辞儀するようになるってこう言われたわけです。ところがですね、どうなったかっていうと、ヨセフは、偉くなるって言われたのに、実際は、奴隷として売られてったり、あるいは牢獄に入れられてしまったりしたわけです。全然違う道をこう歩まされてしまった。でも彼は言葉を握り続けたんです。で、神様が共におられる、おられたって書いてありますね。で、共におられたんです。で、その時どうなったかっていうと、まあ、20年ぐらいかかりましたけれど、結局神の言葉の成就が表されて、このイスラエルの方で食料がなくなった時に、その兄弟とかなんかがですね、食料をもらいにエジプトまでやってきて、そして、ヨセフはエジプトで2番目に偉い人になってたわけです。そして言葉通り、兄弟たちがね、みんな頭を下げるようになったんですね。で、神の言葉は真実なんです。で、神の言葉はそのようになるんです。で、私がですね、以前フィリピンへ行ったことがあるんですね。で、フィリピンへ行った時に、神様がフィリピンへ行きなさいっていうふうに言われたんです。で、私はあんまりその時は行く気なかったんですね。ところが行きなさいって言われたんですね。そして学ばせることがありますっていうことを言われたんです。そして、その言葉を握ってこう行ったわけです。で、その時にですね、私は牧師になってすぐ行ったわけなんですね。で、その時初めて私はクルセードをすることになりました。で、クルセードっていうのは何かっていうと、最初ね、賛美やなんかして、そしたらだんだんみんなが集まってきてですね、そしてそこでイエス様のお話をして、そして、イエス様を信じませんかっていう、そういう伝道集会なわけですね。で、その時に、初日はね、牧師だったんで、この教会行ってここへ行ってくださいってこう言われて、そして、行ったわけです。で、もちろん最初のね、初めての伝道メッセージだったので、必死に祈って、そして自分なりにこういうふうに話して、こういうふうに話して、ここから話して、そして信じる人は前に出てきてくださいとかね、なんか言おうっていうふうに考えてですね、そしてこう言ってたわけですね。で、最初に行ったところでどうなったかっていうと、うまくいったんですね。自分が考えてた通りにそれを言うことができました。ところがですね、そこで、 それではイエス様を信じる方、手を挙げてくださいって言ったらですね、誰も挙げないんですね。ところでみんなはですね、なんて言ってたかっていうと、フィリピンへ行くとね、精霊の働きが違うから、それやるとたくさん救われてくるってこうみんな言ってたんです。だからたくさん救われてくるんだろうと思ってですね、やったら誰も前に出てこない、誰も手を挙げない。でですね、もう一度言ったわけですね。ちょこちょこって言って、そして、イエス様を信じたい方は手を挙げてください。そしたらまた誰もシーンとしてるわけですね。なんかすごいがっかりしてですね、でもう一回ぐらい言ってよと思って、そしてもう一回やったら、ようやく一人の人が手を挙げたんですね。で、後で聞いたらね、その人は毎回毎回そういう集会があると手を挙げる人だっていうことを聞いてね、だから本当に救われたかどうか分かんない人だったんですね。ところがですね、それですごいがっかりしたんです。なんて自分は力がないんだろう、なんて自分は何もできないんだろう、そういうふうにこう思わされてしまったんです。で、次の日もね、あったんですね。だからすごいがっかりした思いで次の日に入っていったんですけれど、まあ、とにかくやらなきゃいけない。で、メッセージの箇所をどこにしようかって祈ってても全然来ないんですね。で、もう自分の力で何ともできませんから、もう神様が使わしたんだからね、神様がやってくださいってこう祈りを変えていったわけです。終わりの方になったら。まずは夕方の、クルセードがあるんですね。で、朝から祈ってるんですけど、全然御言葉も来ない、何を言っていいか分かんない、そしてずっとこう祈ってるんですけど何していいか分かんない。で、午後になっててもう出るところに近づいたらですね、本当にもう神様に頼らざるを得ない、もう自分には力がありませんから、もう神様がやってください、で神様がここへ使わしたんじゃないですかつってね、で神様がここへわざわざ私を導いて、そしてこの立たせてくださったんだから、あなたがやってくださいってこう祈りを変えていったんですね。でも言葉はやっぱし来ない。でようやくクルセードのね始まる箇所へ行くことになったわけです。でもそれでも全然来ない。でも本当に自分はもう弱められてしまったんですね。何していいか分かんない。で実際立ってね、何にも言わずにこうやってプーッと立ってたら一体どうなるんだろうとか思いながらですね、嫌だなとか思いながらこうやってたわけですね。で、その場所へ行って、そして賛美が始まって、そしてだんだん人が集まってきたんですね。で、証が終わった後にですね、突然神様が語られたんです。ここっていうこと。そして、その、ここって言ってももう準備する時間なんか何もないですよね。で、もうすぐ立たなきゃいけない。そしてその時は、英語でメッセージしなきゃいけなかったので、もう英語でしなきゃいけなかったんですね。そしたらですね、実際に話し始めたら、不思議なことにもう次から次へとこう言葉が出てくるんです。で、私が、ね、考えてもいなかったような形でね、次々とスムーズに出てきて、そしてですね、じゃあイエス様を信じたい方って言ったらですね、200人ぐらいいたんですけれど、そのうち70人ぐらい手を挙げてですね、70人です。3分の1ぐらいがこう手を挙げて、そして前へ出てきたんですね。で、私はびっくりしました。で、私には本当に何の力もなかったのに、でもですね、本当に神様が働かれたんであれば、神様がそれを成してくださるっていうことをね、本当にこう強く思わされたんです。で、なされるのは神様なんです。神様の働きをするのは神様なんです。で、私たちはただ用いられるだけなんです。で、私たちが本当に神様が言われた言葉を本当に握って、そして、神様が言われることに従うときにですね、私たちはその神様の技を見ていくことができるっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいんですね。で、この、私たちの力っていうのは本当に限られてる。そして、このもうどうしようもない時っていうのは必ず出てくるんです。でもその時は本当にこの神様の言葉があるんであれば、もう勝利を取ったのは確実なんです。このギデオンが本当にこう弱いもので、自他共に認めした弱いものだったんですけれど、しかし神の言葉を握って、そして神の言葉に従った時に 本当にこう奇跡が起きたわけです。それと同じように私たちも力がなかったとしても神様が語られた言葉を握り、そしてまた神様が言われたことをやっていくんであれば、神の技を私たちは見ていくんです。神の手がそこにあるんです。そして私たちはですね、この信じられないような奇跡を見ていくことができるんですね。でこれからリバイバルが、本格的なリバイバルが起きていきます。でたくさんの人が救われていきます。で全世界のリバイバルですね。でその時に私たち一人一人が用いられていくということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で神様はね、一人一人に素晴らしい計画を持っておられます。でも多くの方々はその計画を受け取らずに自分で自分の人生を歩もうとしておられるんです。でも神様にある人生こそが最善の人生なんです。でそれに従っていくときに私たちは考えられるような神様の技を見ることができますし、そして、神様はですね、その道を歩んでいるんであれば、この私たちにはできない素晴らしいこと、そして素晴らしいこの神の愛を体験していくことができるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてこれからまさにね、本格的にその働きに進んでいくということを覚えてですね、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天の様、今日のこのメッセージの時をありがとうございます。どうぞまさに私たちがあなたの言葉に立ち、あなたに従って歩むことができる、どうぞ力を与えてください。自分の力に頼るのではなく、あなたに期待していくことができるように、どうぞ導いてください。この自分の思いが強いがゆえに、なかなかこの神様を体験できない方がおられます。すべてを私に委ねていきなさいと言われます。またこの私の言葉をしっかりと受け取っていきなさいと言われます。この言葉を受け取るときに、この確認は必要ですが、その道を歩み始めるときに、あなた方は非常にこの多くの技を見、また私の愛そのものをこの伝えていくものとして用いられるようになっていくと言われます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。どこか悪いところがあったともにお祈りしたいと思います。天様、あなたがこの場にご臨在を表してくださっていることをありがとうございます。あなたの癒しの御業を豊かにどうぞ表してください。癒しの霊を注ぎ、また霊の断ち切りをなしてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの皆によって一人一人の働く病の力をイエスキリストの皆によって打ち砕く。イエスキリストの皆によって一人一人の病の霊を完全に縛る。それを完全に断ち切る。イエスキリストの皆によって命ずる一人一人の精神また肉体の病を癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストの皆によってイエスキリストの癒しを一人一人の精神と肉体の上に宣言する。この中にこの腰の痛い方がおられます。そこに今足が触れております。その癒しを受け取ってください。また肩に凝りがある方がおられます。その凝り、この肩が今癒されています。それを感謝して受け取ってください。またちょっと消化が悪い方がおられます。そのお腹に今足が触れておられます。その癒しを受け取ってください。また背中がちょっと痛い方があります。その背中、特にこの左側ですね。そこに今足が触れております。その癒しを受け取ってください。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同と共に豊かに常しえにありますように。アメン。